集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでも同時配信していますので、合わせてこちらもご利用ください。チャートなんかも見れますからね。
うまい棒も見れます。
うまい棒も映っております。はい、ということで、さあ西原さん、この8月に入ってきて少しマーケットの方が膠着気味なんですが、為替相場では黒線に動きが出てきましたよね。
そうですね、まあ、今週先週からもまあポンド円とか9円とかが落ちてるんですが、マーケットで一番話題になっているのがトルコリラ円。
トルコリラですね。あの日本勢はトルコリラを買う方向でポジションがかなり積み上がっているということなんですが、
まあそうですよね、トルコリラを買うということは、まあ、キャリートレードをする、金利を稼ぐということなので、うん、基本的なエントリーはトルコリラのロングになるんですが、まあ、これまでこうそういう新興国通貨、
はい、
ブラジルレアルとか、はい、メキシコペソとか、南アランドとか、
はい、
まあ、いろんなあの新興国通貨があったんですけれども、まあ、上がったり下がったりしながら、まあ、急落の時にあの、流動性がないとそれが切れないので、それがあの非常に困るので、まあ、僕なんかはまあ新興国通貨はリーマンショック以降は一回も進めたことがないんですけれども、
もう10年になりますけど、
ね、10年になりますけどね、進めたことがないんですが、はい、まあ、ちょっとこのトルコリラもいいとこなしみたいな感じで最近ずっと落ちてますよね。
そうですね、本当に、うん、今21円とか20円とか、
まあ、そんなもんですよね。
まあ、この辺も詳しいじゃないですか。はい、
僕より全然僕全然見てないなってこの通貨、
はい、うん、政策金利ね 17% とかなんかそういうこうとんでもない、金利なので、うん、スワップがかなり1枚立てて今100円前後取れるんですよね、うん、そうするとまあ10枚で1日1000円ぐらいになるので、ちょっとこう個人投資家の方はまあちょっと買いでずっとこう置いときたくなるんですけれども、うん、どうやらなんか、まあ、あの個人のポジションのバランス見るとロングが90%何なんですって。
いや、まあ、そんなもんじゃないですか、ショートにする通貨じゃないですよね、まあ、ショートにしたら結局、
その金利差分取られちゃうからね、
うん、なら、まあ、ショートは短期決戦なんですけれども、うん、上がった時に結構上がった時もちょっと怖いので、はい、なかなかショートは取れないんですが、ロングだとやっぱり時間稼ぎをしながらスワップを取るってことなんですが、うん、その時間稼ぎをする以上に落ちてしまっているので、
はい、
そうなるとちょっと流動性がない通貨はちょっと怖いなという、ちょっと典型のようになったので、うん、まあ、今ナーランドの時もそうですし、リアルの時もそうなんですが、下落した時の流動性がないとこう通貨っていうのはストップロスが思ったところでつけられないので、
はい、
ちょっと冒頭でも話題になったんですけれども、資金管理をしづらい、
うん
うん、のでちょっとこういう通貨に関してはもうレバレッジをかけないで、
はい、
ということにはなりますね、
うん、はい、ということでちょっとね、今底出しの様子を呈している、まあ、最安値更新中ですのでね、
うん、
まあ、トルコリラ下がっているんですが、リラ円というのが結構下落が大きくて、それだけではなくてポンド円ですとかキウイ円といった黒線が今週下落が目立っていますので、今日はこのあたり西原さんに解説いただきたいと思います。そうですね。はい。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円というところに絞ってですね、強気の材料、弱気の材料、どんなものがあるのかババッと箇条書きにしてみました。 ドンということで見ていただきましょう。弱気の材料の方がこう圧倒的に多くなってきているなということなんですが、一つ一つ整理していきます。まず先週雇用統計出ました。 NFP パッと見ちょっと物足りない数字かなという印象だったんですが、7月分だけではなくて5月6月分過去分を見ると、総合で、情報修正になっていたということで、3ヶ月平均で NFP22 万人増もあれば十分の内容なんだ、
まあ、全然だ全然問題ないですよね。アメリカ経済絶好調という
絶好調、
先週やりましたけど GNP も絶好調、
はい、うん、ということですね。そしてアメリカの株なんですが、 Facebook、Twitter 20% も下げるようなことがあって、もうちょっとナスダック頭打ちなんじゃないかなんていうふうに、まあ、指摘されていたんですが、アップルの決算大変良くてですね、うん、時価総額1兆ドル超え、そうすると3指数ともにまた上を目指してきたかなと、
うん、
強い、
まあ悪い、材料ではないですよね。アメリカ経済が良くて、まあ、米株が崩れちゃうとドル円はあっという間に崩れるんですが、最近のちょっと傾向は米株は強いんですけれども、日経平均があまり上がりきらなくて、でドル円もあまり上がりきらない、
うん、まあそうですね。
で、米株が強いんですけれども、先ほど出たリラ円もそうですし、ポンド円もそうですし、
はい、
9円も落ちているということなので、リスクオフじゃないけれども黒線が下がっている、
はい、
ということですね。
はい、うん、それから中国の外貨準備発表になったんですが、6月7月と2ヶ月連続でちょっと増えてたっていうことなんですね。今人民元安が進んでいるので、この外貨準備減ってるんじゃないかと、うん、なぜ減るかというと、これ介入して人民元安を止めるということであれば、人民元を買う、持っている外貨準備のドルを使って人民元を買うというようなことをしているんであれば減っているはずだと、
うん、
これが全然減ってなかった、
うん、減っていないということなので、まあ、人民元安阻止に、
まあ、
動いていないということは、まあ全然余裕がある、は
い、
ということになるので、
はい、
もし、中国当局がこの人民元安を止めようとすれば、余裕で止められるんじゃないかということで、まあ、安心感につながっていると、まあ、それでブルー要因に入っているということですね、
はい、そしてベア要因ですが、米中貿易摩擦、今週に入ってもアメリカ側から160億ドル相当への 25% の追加関税が出て、その翌日中国が今度は120億ドル相当への 25% の関税という、この応酬はまだ続いてます。
まあ、収まらないですね。
収まらないですね。
だからこれどんどんどんどん、例えば、アメリカも上げていくんですけれども、うん、問題は知的財産権とか、
はい、
うん、そういうところがメインなんですけれども、こういうこう物とか、例えばおもちゃとかに関税をかけると、
はい、
ただ高くなっちゃうだけなんですけどね。
私もそう思うんですよね、うん、自分でかけるぞって言って高く買わざるを得ないみたいなのって、うん、
だから政府のところに関税かけると政府に税金が入ってきます、
うん、
で結局アメリカの消費者が税金が高くなって高いものを買わざるを得なくなるってことになっちゃうんで、
インフレの構造につながっていく、
ね、インフレの構造になりますよね、
うん、
でしばらく経つと、例えば中国以外のところから物が入ってくるんであれば安く問題ないかもしれないですけど、今急に変わらないので、ただ物が高くなるだけ、
お互いに ね、
はい、お互いになんですが、
まあ、こういう決着がまだつかない、
うん、どうするんだろうという感じですよね。だけどトランプさん自体は、基本的にあの、まあ、公約を守る大統領なので、あの貿易赤字を減らすというふうに公約しているので、減らすために関税を上げているので、まあ
アメリカは折れなそうですけどね。
折れないと思いますね、
はい、うん、まあ、これはやはりちょっと世界的にはマイナス要因ですよね、うん、
マイナス要因ですね、
はい、うん、そして今日からですかね、9日というと FFR 日米新しい貿易協議がスタートすると、
うん、まあどうなるんでしょうね、まあ、基本的には自動車と
が焦点と言われてますね、
まあ、牛肉になるんですけれども、うん、まあ、出てみないとわからないんですが、うん、いろいろ言われていて、いる、これによって大きな円高要因になるということもちょっと考えにくいことは考えにくいですし、すぐ結論が出るようなことではないと思うんですが、
うん、ただプラス要因ではないので、やはりベア要因です ね、ドル円は下落要因だろうと、
うん、になりますね、
まあね、
うん、
米中見てるとこれだけ減安になってるわけですから、
うん、まあ、強硬な、結果的にはあの EU との交渉のように、結果的にはシャンシャンで終わるかもしれないんですけれども、
う
ん、大豆買うよっていうことで終わるのかもしれませんけれども、まあ、当然中間選挙に向けてやってることなので、 最初のこうブラフというか、はい、強行に出るときに円高に傾斜する、
そうですね、可能性はありますね、
局面があるんじゃないかなというふうに思います。
はい、そして、まあ、イタリア国債の利回りが上がってこれがユーロ安につながっているというような指摘が出てきています。
まあ、
政治がちょっと変わったのでね、イタリアも。
そうですね、まあ2ヶ月ぐらい前にあのイタリア国債がすごく急騰して、あ、利回りが急騰して、国債が売られてっていうほどのところまで、金利が上がってるわけではないんですが、確かにじわじわと上がってきていると、
はい、
でここには書いてないんですけど、最近スペインの、経済があまりよろしくなくて、
はい、
全体的には欧州の、数字がちょっと落ちているので、まあ、クロス円という意味では、まあ、ベア要因になるということですね。
はい、
うん、
それからまあ原油価格、昨日ですね、比較的大きなボラティリティを持って下落しました。中国の需要減退のまあリスクがあるんではないかというようなことが材料視されたとされています。それからまあ日銀の金融政策決定会合、これはあの強気と見る人と弱気と見る人と分かれているんですが、今日このテーマはまた掲示板のところで取り上げるので後ほど解説します。そして一番下、ポンド円、キウイ円の下落、トルコ円もそうですが、クロス円が下落している、これがドル円の足を引っ張るということ
ですね。クロス円が下がるということは、まあ、最終的にドル円でタイムラグを伴って落ちることが多いということですね。
は
い、
さあ今日はキウイ円に焦点を当ててみましょう。今朝6時にニュージーランド RBNZ の金融政策決定会合、金利は動かしてないんですが、キウイがすごい下がりましたね。
うん、ちょっと待ってくださいね。その前にあの、はい、通貨別タイドルリターンというのを、ちょっとご紹介したいんですが、はい、YouTube でご覧になっている方はこの出ているチャートを見ていただきたいんですが、日銀後、先ほど言いました、ちょっとご紹介ありましたけれども、日銀の決定が円安要因である、円高要因であるという、まあ、どちらかの意見もあるんですけれども、日銀後、どのように一応動いているかということを見てみますと、
はい、
これタイドルでの、通貨別リターン、まあ、収益ということなんですが、ドル円というのは、円というのはドルに対して、まだ円高になってるんですね。
はい、
で他の通貨で、大きく下落しているのは、一番下落しているのが今日落ちたんですけれども、ニュージーランドドル、
はい、
ポンドドル、スウェーデンクローナーと続くんですけれども、結局、キウイ円が落ちている、ポンド円が落ちているということになるので、円高になっているということですね。
はい、
まあ、1日だけはフォワードガイダンスで上がった局面はあるんですが、この1週間の経過を、1週間ちょっとかの経過を見ると、日銀以降はクロス円が下がっているので、この1週間だけ見ると円高になっているということですね。
はい、はい、うん、そして RBNZ、
はい、で、あれ RBNZ が、
はい、
おこれですね、
はい、
はい、
ニュージーランドドル円のチャートですね、
この前ですね、はい、で、RBNZ ですけれども、本日はあの金融政策決定会合がありまして、政策金利は 1.75% で据え置き、これはコンセンサス通りだったんですね。で、その後5月の RBNZ 中央銀行、金融政策決定会合では、来年、政策金利を、まあ、変更する予定であるということを、声明で言っていたんですけれども、本日の、RBNZ の声明だと2019年ではなくて1年延ばして2020年になると、その理由としては、まあ、経済状況の見通しがあまり良くない、うん、ニュージーランドの経済景気見通しが良くないということを理由に2019年ではなくて2020年になるということを、ニュージーランドの中央銀行の総裁がコメントしています。
はい、
これによって、対オーストラリアでも、ニュージーランドドルは売られましたし、こちらの、チャートを見ていただくと、キウイ円、ニュージーランド円というのは、まあ、2円強ポンと落ちているということですね。今日は1円、まあ、今週は2円ちょっと落ちているということになります。
2020年っていうのは結構先ですよね。うん、ヨーロッパでさえ、来年の夏って言って これがねちょっと
それでユーロの
売り材料になっているんですけども、来年の夏どころか2020年ですから、
2020年なので、まあこれは
もう、だいぶ先だねっていうことで、ね、失望の売りですね、うん、キウイ。
そうですね、まあその理由は、まあ、先ほど言いましたけど、まあ、景気があまり良くない。先ほどちょっと織り込みのところの金利の織り込みのところを見たんですけれども、下手すると来年再来年あたりは利上げは 0% なんですが、少し利下げの、織り込みも入っていたので、ちょっと、ニュージーランドに関しては
そんなに景気良くないんですね。
中央銀行の総裁がそう言っているので、はい、それは、利上げの織り込みとどころか利下げになってしまう
キウイはじゃあこのまままだショートを続けて大丈夫なんですか。
いや、それ大丈夫かどうか知りませんけれども、この流れだと、うん、金融政策を、高派にしているという通貨に対して、ニュージーランドルは売られます
ということで、
ということですね、アメリカだと金利が上がる方でドル高、
はい、
でニュージーランドが、伸びたわけですので、キウイドルは売られる。で僕は 円が、金利を上限に、金利の上昇を容認したと思っているので、円は強気だとすると、キウイ円は売られるというロジックになる。
はい。以上、西原浩一のブルーベアドッジでした。続いては西原浩一の視点です。ここからは、今日はサイクル分析ですね。伊藤俊彦さんのサイクル分析、今日はご紹介いただけると。
はい。
はい、
ドル円の週足になります、
はい、
で今回ものすごく綺麗だったので伊藤さんの、アプローブを得てご紹介します、
はい、
でこちらのドル円の週足のサイクルを見ていただくと、2015年に、115円の安値をつけてから、21週かけて125円まで上昇します。
一番左側です ね、
そうですね。
1月16日115円83銭から青い矢印21週というのがありますが、21週かけて6月5日まで125円85銭まで上がります。これアベノミクスの最高値ですね。
最高値ですね、ここね、はい、でこの21週というのを覚えていただいて、その後、はい、64週かけて
ピンク色ですね、
そうですね、はい、2016年の99円の51銭まで下落します。
でそこからまた今度上がるときは21週なんですね、青いやつ。
そうですね、
はい、
でその後トランプラリーで、118円まで上昇するんですけれども、はい、これが21週、
はい、
でもこれも前回も21週、今回も、その前も21週、
はい、
でその後、118円から64週かけて、これ前回と同じ64週かけて、104円台まで下落します。
はい、
でその後、前回も21週、その前も21週だったんですけれども、21週かけて、111円の52銭まで上昇します。
一番右側ですね。
右側ですね。
はい、
でもっと正確な高値は、113円の18銭というのが7月19日にあるんですけれども、その高値ではなくて、21週だと111円の52銭の高値を取るとぴったり。
はい、
で、このサイクルがただ有効であれば、
はい、
111円の52週から、同じように64週かけて下落ステージに入っているということが、まあ、言えます。
可能性としてあるということですね。
64週となると
さっき計算したんです
けど、計算したんですね、
誰か計算しろって言って、はい、大瀬さんに答え出してもらったんですけど、はい、
2019年の来年の12月までドル円が下げるフェーズに入るんではないかと。
来年いっぱいまで、
まあ、これが有効であればですね、まあ、今のところはだけど21週上げて64週下げてというのが繰り返されているので、
はい、
21週下げてこのまま、まあ、もう一つこの、21週の計算で安値を取るポイントを先ほど伊藤さんから聞いたら来週までまだエクステンドして伸びる可能性はあるんですけれども、はい、どちらにしても来週今週つけた今週から来週つけたフェーズで下落に入るとすると結構長い円高フェーズに入る可能性があるということですね。
これはあくまでサイクル分析ですので、うん、今から来年いっぱいぐらいまでは、まあ、下落のフェーズであるということで、
そうですね、
いくらまで下がるという分析とはまた違うわけですね。
違います、こちらのチャートを見ていただいても、はい、125円から64週かけてる値幅っていうのはかなり大きいんですけれども、うん、トランプラリーから、 100円まで下げてくる値幅の方が全然小さい。
小さいですね、はい、
うん、だけども下落していることは確か。
そうですね、う
ん、下落トレンドだったということですね、
はい、ということで、うん、この高値はちょっと超えてこない可能性があると、そこだけはまあ分かるかな、
う
ん、
そうですね、そこで超えてこなくて下落に転じるとこのサイクル分析が有効になる可能性が高くなるということですね、
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問や、YouTube ライブ、Twitter などにお寄せいただいた皆さんのお悩みなどに西原さんが直接回答してくださる掲示板のコーナーです。さあ今日いただいたご質問ご紹介しましょう。たまちゃんさんからいただきました。日銀のフォワードガイダンスで当面低金利が続くと言われる中で、ドル円は底堅く推移するという意見が多いんですが、西原さんはどう思われますか？
はい、先週もご紹介したんですけれども、これは基本的に2つに分かれていると、はい、
見方が
分かれている、はい、ということですね、で日銀の決定をもう一度復習すると、日銀の決定はいろいろあるんですが、単純に言うと、長期金利の変動幅拡大を容認したということになります。
はい、
これだけを取ると、円金利の上昇でドル円の下落要因になります。
はい、
ただ、これはプラスマイナス 0.2%、 つまり 0.2% でキャップがついている、
はい、
上限が決まっているということなので、これによって、円高要因にならないんじゃないかという意見もあるということですね。でもう一つ、日銀が用意していたのが、フォワードガイダンス。
ここはね、市場の思惑というか想定の予想に入ってなかったんですよね。
そうですね、
はい、
織り込ませてなくてサプライズで出したので、日銀の発表の後日経が上がって、日本株が上がってドル円が上がるようになるんですけれども、当分つまり、これが3年と言われているんですが、低金利を継続するということで、今のところは来年の10月でしたっけ、消費税の増税が予定されているので、それで景気腰寄りになっても困るので、低金利を継続するというフォワードガイダンスを出したので、これで、円安になるというのが、一般的に言うとゴールドマンサックスの見方、
はい、
でモルガン・スタンレーなんかは、0.2% のキャップが今のところついているんですけれども、長期金利の変動幅拡大を容認したというところを、フォーカスして、今のところは 0.2% なんですけれども、いろんな業界の方とお話しすると、総裁選があるので当面は 0.2 なんでしょうけれども、この上限の、キャップがじわじわと上がってくるんじゃないかという見方の方もいらっしゃるので、僕はこれでこちらを取って、金利が上昇する、長期金利の上昇が拡大するので、日銀の決定は円高要因ではないかというふうに考えています。で先ほどちょっとご紹介したんですけれども、日銀の発表の後、じゃあ一応、どのような
動きになって、通貨別リターンですね、
はい、で8月1日から8月9日までに、どうなったかというと、ニュージーランド円が下落、 ポンド円が下落、
今朝の影響が大きかったですけど ね、
そうですね、ポンド円が下落、
はいはい、
ユーロ円も下落、まあ、日銀の決定のあと他の要因もあるんですけれども、あの円安要因であれば、クロス円も上がってなければいけないんですが、はい、少なくとも、クロス円 に関しては下がっている、でドル円も下がっているということなので、この1週間の結果だけを見ると円高要因と言えるのではないかと思っています。
まあ、これ本当見方2つに分かれていて、今足元でクロス円が下がってきちゃって、それにつれてドル円が下がってきているのは日銀のせいではなくて、他のね、あの複合的な要因、通商問題とか、9位はやっぱりね、金利の問題があったりとか、
まあ、ポンドはね、無交渉ブレグジット
ですね。そうですね、やはり合意なきブレグジット、うん、
合意なきブレグジット、
それぞれいろいろ材料があって下がっているので、日銀のせいじゃないっていうふうに考える人もいるかと思うんですが、事実だけ見ると日銀の翌日だけ円安いって、あとはずっと円高だったね。
そうですね、
っていうことですか。
だからまあこの、はい、円安の見方が合っていれば、このクロス円が落ちた後、タイムラグが止まってドル円が上がれば、
うん、
ドル高ということなので、ニュージーランドドルが落ちる、ポンドドルが落ちる、最後にドル円が上がればドル円、まあ、ドル高なので円安要因と言えるのかもしれませんが、今のところは、クロス円が下がっているので円高で推移しているということですね。
はい、最終的にこの日銀の金融政策決定会合の影響がどうだったかっていうのはね、あのもっと長い目で見ないとちょっと分からないでしょうかね、
はい、もう1週間なので、はい、これで何とも言えないんですけれども、ま、今のところはそのように、はい、事実としては推移しているということですね。
はい、西原さんは円高要因になってしまうのではないかと、
というふうに考えています。
はい、はい、うん、時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間近づいてきましたけれども、ここから来週に向けての注目イベント、スケジュール確認しておきましょう。10日金曜日、明日アメリカの GDP が出てくるんですかね、主力のね。
はい、そうですね。あれ？
あれ、2時、あ、そうか。2時かな？
うん、あ、そうですね。
はい。
で、オプションの SQ があると。
はい。
まあ、だけどそんなに今回は、今のところ、まだ、今晩動くかもしれませんけれども、うん、それほど大きな影響はなさそうですね。まあ、まあ、マーケットで注意、しているのはやっぱり先ほど出ましたけれども、まあ、FFR。う
ん、日米の。
日米の通商協議。
うん、はい。
で、どのような結果になるのかということが注目されていて、まあ、これによって、もし円高に左右するんだったら110円割れ、円安だと113円を超えるという、まあ、ちょっとそういう見方もあるんですけれども、そんなに簡単にこう1日2日で決着が出るようなものではないんじゃないかな。
今トランプさんって夏休み入ってるのかな、
入っちゃいました。
なんか
まだ
ゴルフやってる
とかいう、う
ん、なんかちょっと今日ちらっと見た、あれあれ入ってるんだっけ、なんてさっき思ったんですけど、
いや、ああ入ってるのかな。先週、ちょっとオハイオの方であの選挙があったので、まあ、その前の週、あ、そうですね、前週は応援に行ってたりしたんですけれども、もう入っちゃったんですかね。ちょっとその辺は、
その辺ちょっと私もちょっと、ね、
あまりはっきりしないんですが、
定かではないんですけれども、はい、だとすると、まあ、通商交渉ね、あのトランプさんあんまり口出ししないんであれば、そんなすぐに動くかどうか分かんないかなっていう。
まあ、だけど一応ライトハイザーと茂木さんがやってて、トランプさんがそこでボンボンボンボンいきなりツイッターで言うというのはあまり考えにくい、
考えにくいということですよね。うん、
はい、
うん、はい、ということで、お時間となりました。ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋弘子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。
ごきげんよう。